高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員制度からちょっと横に離れますが、しかし大きく関係していると思われます、裁判の前提になる捜査の仕方に関する論議を今日はご紹介したいと思います。法務大臣の諮問機関に法制審議会というのがあります。で、この審議会が新時代の刑事司法制度特別部会、よくわからないタイトルですが、新時代の刑事司法制度特別部会いうのを作りまして、ここで制度の設計の試案をまとめて6月に開催されるその特別部会で成案を作るということを決めたという、そういう報道がされています。この特別部会ってのは何なのかというと、この間数年の間にたくさん続いた冤罪事件があって、特にそれをその決定版ともいえる検察官による証拠捏造事件が出てきた。皆さんもご記憶と思うんですが、大阪の特捜部の検事が厚生労働省の局長さんに犯罪が成立するというので証拠を捏造したということが暴露して、その検事の責任が追及され、そして局長さんは無罪になると、こういうことになったという事件がありましたが、それだけではなくて、例えば足利事件だとか深川事件だとか、それから富山県ですが氷見事件だとか、あるいは東電 OL 事件だとか、いろいろな冤罪事件がこうずっと続いて、一体検察はどうなってるんだと、証拠を捏造してするだけではなくて証拠を隠すだとか、それから強引な捜査を行うだとか、そういうことが続いているではないかということが議論されて、それでどうするかということを決めるために作られた、そういう審議会の特別部会だったのですね。で、この特別部会には今お話をした厚生労働省の局長さん、村木さんとおっしゃいますが、村木さんも参加したり、あるいはそれでも僕はやっていないという映画で、これ痴漢無罪の事件でしたが、その映画を作ったことで知られた周防正行監督なども有識者と学識経験者ということで委員に加わるということになった。で、この刑事司法制度がどうもおかしい、異様である、腐っている、で、ここを正すことが絶対に必要だ、こういうことで正す方策を考えようという、そういう問題意識でそれが作られた特別部会だったのですけれども、しかしです、この特別部会がだんだん議論していく中で、この国の捜査機関というものがどんなに異常なことかということが、この審議の過程でむしろ逆にさらに明らかになったということになりました。それは具体的にどういうことかと言いますと、捜査当局がどのように組織を根底的に改造してとんでもない捜査をしないように正していくかという方向に議論が進むのではなくて、むしろ逆にこれまでの捜査の仕方、あるいは刑事の手続きの在り方を何も変えることなくて、むしろ捜査当局に強い捜査の能力、手法を与える仕組みを何とか取り入れようではないかという議論になっていってしまったのです。盗人たけだけしいというか、悪いことをしていた連中がもっと悪くなってしまうという、およそ考えられない展開をして、そして今日に至っています。で、具体的にどういうことが言われているかというと、 取り調べのあり方を根本から変えていく、そういうきっかけとして捜査側がどんどん裁量を大きくして、いろいろな捜査の手法を大胆に広げてよいということにしていこうではないか。まさかと皆さん思われるかもしれませんが、本当にそういう議論になってしまっているのです。例えば盗聴についてですけれども、現在盗聴は非常に限られた事件の限られたシチュエーションの中でしかできない、しかもする場合には大変な制約が加わっているという状況でしか行わない。これは私はそれでもこの盗聴は許されるものではないというのが私の意見ですけれども、それを乗り越えて十数年前ですが盗聴が導入された。でしかしそれは非常に制限をされた形でしかできないというところに押し込められた。でそれを 今後は犯罪を圧倒的に増やして、そしてやり方も自由にさせて、そしてそこに制約も課せられないという盗聴自由という方向に大きく方向づけを与えてしまいたい。それから被告人が虚偽供述をするときに制裁をするという、その制裁を非常に強くしてしまって、で現状では非常にそれは制約的にしか認められていないところが、被告人が嘘を言うと大変厳しい制約を加えるということになります。そんな案も考えられている。その他さまざまな新しい捜査手法と言われていますけれども、盗っ人たけだけしい捜査手法と言った方がいいと思いますが、それが今目論まれていて、この6月にそうしようという方向に今なろうとしています。証拠を捏造した検事を批判し、このようなことが二度と起こらないようにしようと思ったら、そういう目的のために作った審議会の特別部会が、ひょうたんから駒どころかとんでもない捜査手法を新しく編み出すということにしている。で、このことに対して日弁連が正面から全面的に反対をするという姿勢を持たず、そこで調和をしようという、そういう姿勢も弁護士会の側からも出している。こういう状況が現実に今あります。恐るべき事態が今進んでいると言ってもいい。で、これはその議論の中で裁判員の人たちに簡単に分かってもらえるようにする必要があるといったような議論が行われていて、裁判員裁判時代には捜査官に大変な力を与えることにしなければいけないのだといったような議論が裁判員制度と結びつけても展開されています。裁判員制度という途方もない制度が作り出す、またこの悪の連鎖というんでしょうか、そういうものが今現実化しているという状況に私は思っています。皆さんどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。